お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアは銃規制の模範的な国として長年世界から高く評価されてきました。銃に関する法律は各州やテレトリーが管轄していますが、1996年にタスマニアで起きたポートアーサー事件を受けてナショナルファイアアームズアグリーメントが導入され、誰がどんな理由で銃を所持できるのかについて全国でルールが統一されました。しかし今回ボンダイで起きた事件では、銃の所持が認められていた人物とその息子が少なくとも15人を殺害しました。これを受け、ナショナルキャビネットは銃の所持をめぐる規制をさらに厳しくし、早急に導入することを決めました。
I thought it was fireworks initially. You just don't expect this.
最初は花火だと思いました。ボンダイでこんなことが起きるなんて全く想像もしませんでした。そう話すのは、ボンダイの銃撃事件を目撃したヨーゼブ・コシンスキーさんです。この事件はオーストラリアでこの30年ほどで最も犠牲者の多い銃撃事件となりました。ニューサウスウェールズ州警察のマル・ラニオン長官によりますと、銃を乱射した二人は父親と息子で、また首相によりますと、息子の方はオーストラリア保安情報機構 ACO に知られていた人物だったといいます。
The son first came to attention in October 2000.
息子は2019年10月に初めて当局の注意を引きました。他者との関係性をもとに調査が行われましたが、継続的な脅威や暴力行為に及ぶ兆候はないと判断されていました。アルバニージ首相でした。また警察は父親の方について意外な事実を明かしました。死亡した父親の方はおよそ10年間銃のライセンスを持っていたと聞いています。ラニオン長官でした。また長官によりますと、この50歳の男は銃クラブの会員で、6丁の銃を合法的に所持していたといいます。現場から6丁の銃を押収しています。またケンプシーで行われた家宅捜査からも銃が見つかりました。銃器の鑑定と科学捜査で、これら6丁が男に登録されていた銃か、そして事件に使われたかどうかを確認します。ラニオン長官でした。オーストラリアでは各州やテレトリーが銃法律を管轄していますが、1996年のポートアーサー乱射事件を受けて導入されたナショナルファイアアームズアグリーメントにより、全国で足並みを揃えた枠組みが設けられています。この制度は誰がどのような理由で銃を所持できるのかを厳しく定めており、首相はこうしたオーストラリアの銃規制が世界的にも銃規制改革の成功例として注目されていると述べています。ハワード政権が導入した銃規制法はオーストラリアに極めて大きな変化をもたらしました。これは誇るべき改革の一つです。超党派の支持を得て議会全体で実現したものでした。アルバニージ首相でした。一方で、専門家や市民団体の一部からは、今回のボンダイでの悲劇は現状に安心してはいけないこと、そして改善すべき点がまだ多く残されていることを示したとする声も聞こえます。ニューサウスウェールズ州では銃のライセンスの申請はガンレジストリーが担当しています。この組織は2018年に起きた痛ましい事件をきっかけに厳しい検証を受けました。この事件では別居していた父親が10代の子供たちを銃で殺害し、その後自ら命を絶っています。
The inquest was told that John Edwards had a history of domestic violence and physical and psychological assaults against the women.
検視審問では、ジョン・エドワーズ被告に20年以上にわたる家庭内暴力の履歴があり、女性や多くの子どもたちに対する身体的、そして心理的な暴力を繰り返していたことが明らかにされました。しかしこうした過去の重要な情報は、2017年半ばに銃の所持許可を出したレジストリーの職員には共有されていませんでした。 銃規制団体ガンコントロールオーストラリアのティム・クイン氏は、エドワーズ事件の検証を受けて勧告された対策のすべてが未だ実施されていないと指摘しています。さらに銃規制の全国的な枠組みであるナショナルファイアーアームズアグリーメントそのものが長年の間に弱体化してきているのではないかと懸念を示しています。私たちは取りこぼしてきた制度や法律を一つ一つ見直していく必要があります。エドワーズ事件の検視報告書の後でさえ勧告された法律のすべてが整備されたわけではありません。銃の分類制度も改革が必要です。現在でも狩猟用としてポンプアクション式やレバーアクション式のショットガンがカテゴリー B で所持できてしまいます。さらに国内ではより連射性能の高い銃が製造そして輸入され続けており、最終的に誤った手に渡ってしまうことも避けられません。ポートアーサー事件以降、オーストラリアは30年にわたり非常に良い歩みを続けてきました。それを思うと今の状況には強い衝撃と失望を感じてしまいます。クイン氏でした。マヤ・アルゲリオ氏はスウィンバーン工科大学の法学・犯罪学の専門家です。アルゲリオ氏は今回のボンダイ銃撃事件を受け、加害者である父親になぜ銃のライセンスが出されたのか、また息子が過去に A 賞の目に留まっていたことが審査で考慮されていたのか、疑問が残ると指摘しています。
One of the recommendations from the inquest was to actually
エドワーズ事件の検視審問で出された勧告の一つは、銃の分類方法そのものを見直すことでした。これは銃の登録制度にも関わってきます。特定のカテゴリーに該当する銃を登録する場合、その銃を所持する特別な理由、あるいは正当な理由を証明しなければなりません。そこで問われるのが、今回ボンダイでこれほど深刻な行為に及んだ人物に、一体どのような特別な理由や要件が認められていたのかという点です。アルゲリオ氏でした。一方で捜査が本格化する中、現時点では慎重な見方も示されています。ラニオン長官は、ガンレジストリーは公平で徹底した審査を行おうとしていたはずだとした上で、この悲劇に至るまでに、制度上の問題があったかどうかを判断するにはまだ時期尚早だとの考えを示しています。銃のライセンスについてはそれを定める法律があります。現時点で私が言えるのは、当局が把握していた限りではこの2人についての情報は非常に限られていたということです。審査の結果、この人物は銃の所持が認められ、実際に許可を得ていました。数年にわたって銃のライセンスを持っていましたが、これまでに問題となる事案はなく、制度の下で管理されていました。ラニオン長官でした。一方で、銃規制団体のクイン氏は次のように語ります。
But what you can say is, we do know they had six guns.
分かっているのは彼らが6丁の銃を所持し、公共の場で発砲に及んだということです。そもそも1人が6丁もの銃を所持する必要があるのかは、大いに議論の余地があります。しかも高い威力と発射性能を持つショットガンでした。まだ分かっていない点も多くありますが、審査の在り方やどのような銃を許可するかについて、政府が改善できる点は確実にあると思います。クイン氏でした。ニューサウスウェールズ州のクリス・ミンズ州首相は、州の銃規制法の見直しを支持する考えを示しています。短く言えば、はい。現在その方向で検討しています。ミンズ州首相でした。他の州のリーダーらもより厳しい規制に前向きな姿勢を示しています。ビクトリア州のジュシンタ・アラン州首相もその一人です。
先ほどの発言に同意します。法的な枠組みを見直す必要があると思います。アラン州首相でした。こうした中、ナショナルキャビネットの緊急会合では、より強い銃規制について議論が行われました。首相は制度改革に向けて自ら主導する考えを示しています。
Including limits, on the number of guns that can,
個人が所持または使用できる銃の数に上限を設けること。一定期間ごとに免許を見直すことも含まれます。人の状況は変わりますし、時間をかけて過激化する可能性もあります。免許は永久に有効であるべきではありません。当然ながら適切なチェックと歯止めを確実に設ける必要があります。アルバニージ首相でした。以上、SBS ニュースデブラ・グロークのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。